はい、それでは天王星と今度は冥王星のインコンジャンクトっていうことですね。この天王星とこの冥王星っていう風なものはですね、やっぱこの冥王星のパワーを、いただきながら、この天王星が革命とか改革の力を思いっきり発揮するような、まあ、アスペクトになってくるんですね。まあ、ただこのアスペクトもね、世代的なものなので、まあ、個人的に意識するっていうのはちょっと難しいかもしれませんけど、まあ、ただ、こう、ハウスの兼ね合いとか星座の兼ね合いによっては、それがすごく影響力を持つというふうな方もいらっしゃいます。なので、まあ、全体的な、まあ、こう世代的な部分として判断するっていうのが、まあ、一番使いやすい傾向なのかなというふうには思います。ただ、すごくですね、個性がある方というふうな印象を受けますね。はい。では、海王星と、冥王星のインコンジャンクトですね。まあ、これは海王星は広げるものと、冥王星は、こだわりというふうなところになります。で、この海王星というのは、まあ、いわゆるこの集合無意識的な部分っていうふうなところもあるので、まあ、ちょっとですね、さらにその集合無意識的な部分、インスピレーションというのはかなり強まってくる。逆に言うと繊細すぎるみたいなところもあるのかなと思うんですね。ただこれもまあ世代的なものなので、まあハウスによって強い弱いというふうなところは出てくるのかなというふうには思いますね。はい。で、あとはですね、これはネイタルチャートでお話しした部分がメインなんですけども、まあ実を言うと相性ですね。まあシナストリーチャートっていうんですけど、そのシナストリーに関して、まあこのクインカンクス、インコンジャンクトを、形成している場合っていうふうなところも、まああるにはあります。まあこれは話し出すとすごく長くなるんですけど、やっぱ簡単に言ってしまうと、やっぱりこの訓練とか教えられる関係性になってくるわけですね。なので、まあ、ちょっとこのハードさが相性としても出てくると。まあ、いわゆるこの先輩後輩の関係性のような部分とか、上司部下とか、まあ、編集者と著者みたいなね、まあ、そういったライバル関係かもしれませんけど、まあ、そういうふうな、まあ、相性関係にもなってくるのかなと思います。ただ、その関係性によっては、その妥協をね、求められる状況っていうふうなこともあるかもしれません。時には折れてしまうとか、やっぱりその強さがあるんですよ。教えるっていうふうなところに対しては、あんまりちょっと逃げ場が少ないアスペクトというふうなところもあるので、まあ、そういったインコンジャンクトをね、形成しているこの相性というふうなところも、まあ、一つ見ていくと、まあ、さらに深いリーディングになってくるのかなと思います。で、何回かにわたって、このインコンジャンクト、解説していきましたけれども、まあ、結構重要視している方はそんな多くないのかなというふうな認識をしています。ですけども、やっぱりだんだんですね、メジャーアスペクト、5個のアスペクトを見て慣れてきた場合においては、このインコンジャンクトをさらに加えて見ていただけると、まあ、さらにね、その方、あなたもそうですけれども、そういった個性がよりわかるようになってきますので、まあ、ぜひですね、活用いただければなというふうに思います。